おはようございます。皆さんおはようございます。ご一緒にですね、前後左右の方とですね、おはようございますとですね、主にあって復活のですね、今日礼拝です。毎週礼拝です。ご挨拶で、ね、しばらくちょっと来てくださったと思います。ライブ配信でですね、ウェブで、それぞれのところにおられる方々もおはようございます。今日もですね、このように主に礼拝を捧げることができますことを本当に感謝します。特に今ですね、また、コロナのですね、影響が、特にこの関西ですね、勢いを増していると。そういう勢いは増さなくていいんですけども、そういう中でですね、制約がまた多くなってきている中にあるからこそ、このようにしてですね、共に集まって、そして共に同じ御言葉に聞けるという環境、神様が備えてくださったことは本当に幸いということを覚えます。今日はですね、このイエス様が、十字架にかかれた後、復活をされました。その後のですね、有名な、エマオへの途上のところであります。エマオの途上ですね。皆さん、今日はですね、中心聖句が、心が燃やされるということです。皆さん、心が燃やされるというときはですね、どういうときでしょうか？そういう体験ありますか？心が燃やされる。ね。例えばですね、友達との間、本当に気を殺していた間で、こういろいろ話し合った時にですね、このなんかこう、すごくフィーリングがあって、意気投合して、心に熱いものを感じるとかですね、うおーとかですね、あとですね、ごひいきの、チームとかがですね、優勝した時に、うおーと思えて、いきなりもう橋から飛び降りたくなるとかですね、そういう、実際飛び降りた人がいるかもしれませんが、そういう体験かもしれませんが、でもそれは一過性で永続的ではないんですね。やっぱり表面的と言えるでしょう。表面が燃えていてもそれは消すことができます。しかし内面の炎は火で消すことはできないんです。まさに今日ですね、この弟子二人が経験したことは内面の炎ですね。イエス様は十字架で金曜日の午後3時に6時間という非常に短いこの期間の間、この壮絶な死を遂げられました。そして息を引き取られ、アリマテのヨセフとニコデモが6時までに急いでそのご遺体を葬ったということがありました。それは安息日土曜日に入る前にその作業を終えなければならなかったからです。ならなかったからですね。そして翌日の朝早くマグダのマリアらが墓へ行ってみると、墓は空っぽで御使いにイエス様の復活を知らされた。まさに空っぽの墓、そしてイエス様がこの十字架にかけられる前に言っておいたでしょうと、聖書の予言の成就ですね。イエス様の言葉通りに金曜日から数えて3日目に復活は成し遂げられた。まさに死に打ち勝たれたイエス様が今も生きとやる。で、今日の箇所はですね、その復活の日の午後の出来事です。で、今日第1番目ですね、まず第1番目はですね、このイエスだと分からなかったということですね。この大事なのがイエスだと分からなかったということです。皆さんで、24章ちょっと読んでいただいていいでしょうか。24章の13節をですね、ではご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そうですね、2人がこのエルサレムというですね、神の都が建てられるというね、本当にそのように、イスラエル人が思っていたエルサレムのそのところから離れ、まさに希望の象徴の場所から離れてエマオへと行こうとしている。まさにですね、この失望の中にいたわけですね。西の方向へ向かう、つまり日没へと向かう旅でありました。がっかり、もう失望感満載、そういう状況を表しているでしょう。ちょっと絵がありますが、こういう絵ですね。こういう絵ですね。皆さんご存知でしょうか？エマオの途上ですね、有名な。光をうまく使っているこのレンブラントのですね、有名な絵ですが、まさにこれはエマオに向かっている、日没へと向かう旅だと。
徒歩にして3時間ほどの道のりを2人でこの一切の出来事について話し合っていたわけですね。この一切の出来事というのは何か、14節であります。それはイエス様の十字架、そして復活の出来事でありました。イエス様の十字架の死からの墓、女たちの証言についてですね、その話をしていた。つまりイエス様についての話、こんなことがあったんだね、として話し合ったり論じ合ったりとあります。皆さんでですね、15節読みましょうか。はい。話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。そうですね、この二人、これはクレオパとその妻というふうにも言われてますね。つまり十二弟子以外の70人弟子の中の二人だというふうに言われていますが、この二人がイエス様のことを話し合ったり、なんであんなことが起こったんだろうかとかですね、どういう意味なんだろうかというふうなことを論じ合っているうちに、イエス様ご自身、張本人であるイエス様が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。皆さんちょっとですね、この絵にもありますが、皆さんがそのですね、体験をした人としてちょっとイメージしていただきたいですね。まず分かること、ご自身から近づかれるイエス様ですね。ご自身からそっと近づ、正面からね、バーンとね、こう出会われないんですよ、イエス様はね。君たちが話したのはわしだみたいなことは言われないね。そっとです、並んで共に、しかも一緒にしばらく歩く、つまりすでに歩いてくださっているお方ですね。だからイエス様はですね、正面から表されない方、そして二つ目はすでに歩いてくださっているお方ということがわかります。で、私はですね、ここで教えられたいんです。まずですね、イエス様が現れてくださるという状況というのは、一つ目はキリストのことを考えるということですね。神様って一体どういう方なのか、そういうことを考えるとき、論じるとき、そこに主は近づいてくださるということを覚えたいんですね。まさにですね、私たちは御言葉があなたの魂を救うということを御言葉自身から知っています。でもですね、まさにここはイエス様のことを中心に話している。つまり話のテーマがイエス様なんですよ。神様のことを話すときに、そっとご本人が近づいてくださるということ、これを私たちは覚えたいんですね。だから私たちはですね、この兄弟姉妹、特に日本は少ないクリスチャン人口の中で教会に集まって、もしそこで世間話で終わったら非常にもったいないんですよね。イエス様を信じる者が集まってイエス様のことを話さないというのはですね、非常に残念。何が残念か、イエス様が近づくことがされないということでもあるんじゃないでしょうか。ここを見れば、私は覚えましょう。まずイエス様のことを考えて話すときに近づかれる。そしてもう一つはですね、私たちへの関わり方ですね。もしあれのように、私が復活したイエスだ、どうだみたいな感じでですね、バーンと現れたり示されたりしないんですよ。そっと近づく、そっと近づかれ、共に並んで、私のあなたの日々の生活の中に、人生の中を共に歩んでくださるということですね。このですね、イエス様のあり方は、言い方いろいろありますが、ジェントルマンだと言えますよね。私たちが、信じるときもそうですよね。首に縄つけて、お前俺信じるよっていうふうにね。それぐらいしてもいいじゃないですか。永遠の滅びか永遠の道ですからね。それぐらいしたくなりますよね。なかなか信じるというね、告白をしてない人にはもう本当にええ加減せよみたいなことを思うかもしれません。でもイエス様はええ加減にせよとは思われないんですよね。ひょっとしたら思われてるかもしれませんが、そういうことは表に出さずに、そっと近づかれる。ここはそうです。ね。私の変わり方においては、あくまで紳士です。私たちが気づくまでずっと忍耐して待ってくださっている。そして私たちが意識を持って、あ、申し訳ありません。人生の主人を自分に置いてました。そうではなくて、あなたが私の主人ですと悔い改めてお迎えするときに、イエス様は入ってきてくださる。これはイエス様を信じた後も同じですよね。自分が中心に居続けるという、肉に属するクリスチャンという定義がありますが、聖書には。そういうことも、私たちが気づかないと、イエス様がね、そこの椅子は俺の椅子やのけみたいなことは言われないんです。あくまで私たちが気づくまで待たれる。その証拠に彼らは16節読みましょうか。皆さんで3、はい。 しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。皆さんどう思いますか？なんで分からへんねこの二人、アホちゃうかというふうに思った人が一人か二人かおられるんじゃないでしょうかね。ここはツッコミどころ満載なんですけども、分からなかったんですよ、ね、弟子ですから、ね、弟子なのにイエス様が一緒に歩いてくださっているのに分からないという不可解不可思議なことが起こるんです。もちろんですね、十二弟子に近しいその時間的にもそんなになかったかもしれない。でもイエス様の近くにいた弟子であったんですよね。彼ら二人にとっては見知らぬ旅人であったんですよ。でもその理由は申し上げましょう。二人の目は遮られていたんです。つまりイエス様の姿がね、もう明らかに変わってしまったりね、顔が全然変わっていたり、そうではなくて、また実際彼らが目隠ししていたのでももちろんなくて、心の目が閉ざされていたんです。目の前にいるイエス様を見る霊的な目が閉ざされていたんです。霊的な目とは何でしょうか？それは、誠の神救い主イエス様を見ることができる心の目です。すべての人に与えたあの命の息を吹き込まれたあの誠の神と響き合う部分が遮られていたんです。私たちはそのことが往々にしてあることをね、覚えたいんです。いろんなですね、辛いこと、日常的ないろんな忙しさ、いろんなことが重なってきて心の目が覆われてしまうということがあるってことですよ。彼らはですね、絶望感だったんです。それが失望感だったんです。自分が願っていた通りに物事が進んでいかないという、そういうこともあったでしょうね。それが覆ってしまったんです。横におられるイエス様に気づくことができないまで霊的な目が閉ざされていた。で、そういう二人にですね、イエス様はどうされたか、何やこいつ横にいるのに分からんのか、もう絵は違う人のとこ行こうと思ったかといえばそうじゃないですよね。17節見ましょう。皆さんで3、はい。イエスは彼らに言われた。歩きながら話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。そうです、皆さん本当にイエス様ってユニークな方じゃないですか。ねえ、自分のことを話してるし、ねえ、こう聞かれるんですよね。あなた方が話してることはねえ、何のことですか？結構聞くんですよね。で、彼らはこう言いました。クレオパトという方が答えていった。エルサレムにいながら、近頃そういうことが起こったことをあなただけが知らなかったのですかと。つまり、あれだけ大々的な大きな事件、あなた知らなかったんですかと、呆れて言うんですよ。まあ、小馬鹿にしたような言い方ですね。でも、イエス様はさらに、ここで、この目的はね、霊的な目を開くため、もうこの一点ですよね。彼らが霊的な目が覆われているので、霊的な目を開くためにここで質問されたわけですよ。で、続けて霊的な目を開けようと尋ねます。では19節ですね。では皆さんで3、はい。イエスがどんなことですかと聞かれると、2人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神と全ての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。20節も。それなのに私たちの宰相や人たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。そうですね、どんなことですかってわざわざここまでイエス様は聞かれます。彼がね、どんなことを考えてどういうふうな、まあ、理解をしているのかということを、まあ、聞かれたかったということですね。まあ、ここにもですね、その人の理解とか受け止め方とか応答を本当にイエス様は求められる方であることがわかるんですよ、ね、ここも私たちとの関わりと同じですよね。イエス様で、彼らはですね、イスラエルをこの方こそ贖ってくださる、つまり元に戻してくださると望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられるのだとつけたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。皆さん見事じゃないですかね。 その通りのことを伝えているんですよね。だから彼らはその状況把握はもう完全だったことがわかりますよね。その通りのことが起こったんですよ。でイエス様はこの時どういう思いで聞かれたんでしょうかね。申し上げたようにイエス様はどんなことですかって、自分のことですよね。それをあえてどんなことですかってあえて聞くっていうのはものすごくこれ笑いのセンスがあるというかですね、ユニークじゃないですかね。で全部話させたのにヒヒヒって笑ってわしじゃみたいなことを言うこともでもされないですよね。オチは言われないね。でも笑いのセンスはあるな、ユニークだなと思いますよね。つまりここで目的は明確です。申し上げたように霊的な目を開くため、そしてそれを言葉にして彼らに語らせたんですよね。で彼らはですね、その通りの状況を体験したにもかかわらず、ね、歯が体で、このことも事前にイエス様は言われていたわけです。でもなぜ失望しているのか、落胆したのか。歯が体ということは、体がないということは、当時は土葬ですから復活まさにされたという、それは証拠じゃないかと。でも彼らはそう受け取っていなかった。ですからイエス様は、まあ、25節以降で語られたんですけども、皆さん私は覚えたい、彼らが語ったこのことを通して彼らが霊的な目が閉ざしていた原因がここにあることが分かりますね。まず彼らの救い主理解が違ったんですよ。まず19節で預言者でしたってありますよね。でイスラエルをあがなってくださるはずだ、つまり神の子であり救い主なるイエス様を神ではなく旧約の時代に活躍した預言者の一人としか思っていなかったということです。預言者、そして苦しい今の実際生活から解放してくださる指導者という期待。でもイエス様は、その方は自分の思い描いている通りにならずに十字架にかけられ死んでしまったのを見て、先が見えなくなってしまって悲しみと落胆と失望していた。つまりですね、間違ったキリスト像を持っていたんですよ。これがですね、先ほど言った一番の理由だったでしょう。つまり現実だけを見てして、ああもう死んでしまった、もう預言者、素晴らしい立派なことを言われされたけども、でも死なれた。そして空の墓というふうに女性たちは言うけども、戸惑って困惑していたんですよね。それが喜びじゃなかったんですよ。言われた通りだ、復活されたんだとね、私たちにも現れてくださるはずだという期待ではなくて、戸惑い困惑していたわけです。これがですね、これらが霊的な目を閉ざし彼らにイエス様を見えなくさせた原因であったんです。特にですね、この彼らが語った言葉は全部過去形なんですよ。望みをかけていましたとかね、そうした、全部過去の人だったんです。イエス様は過去形なんです。皆さん、過去形の救い主ならばあなたを今救う力はないんです。皆さんどうですか、あなたのイエス様像は過去形でしょうか、それとも現在進行形でしょうか。主は言われます、聖書を通して現在進行形だと。今も生きておられる。でも彼らはそれがなかったんですね。現実があまりにもですねひどかったとはいえ、もうそこに周知していた。いかがでしょうか、私たちは目の前の現実だけを見て落胆失望し、そのことをああでもないこうでもないと何とか説明をつけて納得しようと議論したり、また戸惑ってしまうことはないでしょうか。目線も心も下を向いてしまう、前に向く思いになれないということはないでしょうか。まさに彼らの状態はそうだったんですね。ですがそのような彼らの霊的な目を開けるためにイエス様はそっと近づき、共に歩き、ね、まあ責められたり小馬鹿にされても責めたり戒めたりすることなく、自分たちの口で心にあるさまざまな思いを吐き出させて霊的な目を閉ざしている理由を明らかにするために訪ねてくださったんですね。まさにここにもイエス様の愛に満ちた全人格には関わりがあるんじゃないでしょうか。これが私たちが信じさせていただいた、共に歩んでくださっているイエス様です。そしてその次にイエス様はこう言われました。25節ですね、25節からです。イエス様自身がキリストであることを御言葉から解き明かしたということですね。御言葉から解き明かす。 25節から24節ですね。皆さんで見ましょうか。3、はい。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべての信じない。心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか？それからイエスはモーセ及びすべての預言者から初めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。そうなんです。皆さん、これは特筆すべきことですよね。まあ、イエス様はですね、彼らが自分たちで説明する間に、はっとですね、気づくことを期待されていたと思うんです。彼らは弟子であり、ユダヤ人として旧約聖書からの徹底した教育を受けてきたからですね。聖書の御言葉の知識の豊富な人たちだったからです。しかし彼らはまだ気づかなかったんですよ。だからイエス様は言われました。ああ、愚かな人たちと。まあ、やりきれないっていう、そういう思いでしょうか。私たち、一人一人に神様は愛を添えてくださっている。つまり愛に気づいてくれないか。という期待でもあるでしょうね。私たちに対してもですね、ああ、なぜ気づかないんだっていうふうなことを思ってるはずなんです。で、その時ですね、ここでもですね、イエス様は、私がそのイエスだよということをされなかったんですよ。なぜかなと思うんですよね、ここまで。ここまで来たらいいんじゃないかと。でも、見知らぬ旅人のまま、聖書から解き明かしてくださるんですよね。これは詳しく説明するとかいう意味です。しかもモーセ及び全ての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄ってありますよね。具体的にはどういうことですか？これはアブラハムがイサクを下げるところとか、ノアの箱舟とか、ヤコブが戦った主の使いとか、杉越の子羊とか、幕屋とか、レビ記の動物の下げも全部イエス様を指し示しますよね。そういったことを全部解き明かされたんです。イエス様自身が。羨ましい限りですね、皆さん。イエス様が解き明かすメッセージはもう完全に完璧ですよね。そのことを彼らは聞いたんですね。つまり聖書全体から解き明かすってことが必要だということはここからわかります。一つだけの聖書の箇所、私はここが好きなんだというのは、それは偏ってしまうんです。自分自身で神の形を作り上げて、神の素晴らしさが薄れていくんです。偏るんです。だから聖書全体が解き明かされる必要があるんです。その時に絶えず神の啓示が与えられていくということですね。神の見姿が明らかになり、神の栄光をはっきりと見ることができる。具体的にはですね、イザヤ書の53章、詩篇22編、ダニエル書9章26節とかですね、そういった復活のこととか、苦しみを受けること。で、彼らにですね、何が一番ね、この聖書理解として欠けていたのか、それはですね、キリストの苦難についての予言だったんですよ。これが欠けていたんですよ。イエス様だから、救い主だからね、そんな苦難を受けるはずなんかないという勝手なこの考え方があったんです。私もそうじゃないでしょうかね。イエス様を信じていたら、決してね、苦しみなんかはない。そんなことないですよね。呼ぶ気はその筆頭じゃないですか。苦しみを通して見える神の深いお姿。苦しみにあったことは私にとって幸せ。私はそれで神の掟を学んだと。なので私たちはとことん自分を一番にする罪の性質がまだまだあるからです。でも私たちが苦しむことで神の気に入った形に整えられていくわけですよ。だから苦しみというのは神様と深くお出会いする素晴らしい機会だというのが聖書が教える真理です。イエス様がその筆頭、雛形です。彼らは、弟子たち二人は、キリストの苦難についての予言を見逃していたんですよ。キリストが苦しまれる部分、今申し上げた詩篇22、イザヤ53、ダニエル9章26などを、それをまともに信じていなかった。でも、イエス様はそのことをまさに体験されたんですね。そしてイエス様自身が聖書全体から解き明かされた。皆さん、ここにですね、メッセージの起源があるんですね。なぜ礼拝に御言葉を解き明かすのか、それはここからですよ。だからメッセージはですね、必要です。大切です。解き明かしが重要なんですよ。このメッセージはね、不要ですとか、そんな重く思わなくていいんだという、そういう考え方がね、一方ではあったりするんですけど、それは全く違いますね。ここでイエス様は聖書全体から解き明かされたんですよ。まあ、そのためにですね、メッセンジャーがイエス様の今は現代において代わりに立たれることを覚えていただきたいんですね。だから、語る方式講師ともに、 祈っていく必要があります。そして神様が語ろうとされていることを今この時にまっすぐに語ることができるように聖霊様に共にですね期待していきたいと思うんですね。その時にまさに彼らが体験した御言葉の解き明かしの中に主の臨在を感じる受け取ることができるんです。旧約聖書全体からキリストの受難と復活についてイエス様は語られました。自分において成就したことを気づかせようとされました。彼らは聖書を知らなかったわけではありません。御言葉を聞いたことがなかったのでもありません。御言葉は知っていました。よくよく知っていました。でも御言葉を正しく理解して受け止めて隠されているものを知ること、深く気づくということがなかったんですよ。これが私たちにも起こるんでしょうか。御言葉が自分の血となり肉となり自分のものとなっていたかった、なっていなかったんですね。知識はあっても生活や人生を良い方向へと変えるほどの影響や効果をもたらすことはなかったんです。皆さんいかがでしょうか。私もそのようなものではないでしょうか。そういう意味では私たちはこのまさに二人のエマオに向かういろんなことがあった時に落胆失望する弟子なんですよ。でもそこにイエス様はそっと近づいて、イエス様ご自身が御霊によって語ってくださる。そしてですね、彼らに少しずつの変化が起こってきました。今日第3番目ですね、この心は内に燃えていたってことです、ね、彼らの心にですね燃えてくるんです。その証拠にですね28節でこうあります。読みましょう。28日記を3、はい。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。そうですね、彼らはね無理に願ったんですよ。もうそのままですね、その見知らぬ旅人は向こうに行こうとしてるので、でももっと聞きたいんですよ。もっとイエス様のことをですね、救い主のことを聞かせてくださいと、旧約聖書に予言されているそのメシアのことを聞かせてくださいと、そのようなですね思いが芽生えてきたんですよ。つまり神様と響く部分が生きて働き始めた。次第にですねその信仰がこの強め始め、心が燃やされ始めた。彼らが目的の村に近づき、イエス様がまだ先に行く様子だった時に一緒に泊まってくださいと無理に願う。皆さんまさにですね、今日見ていただいているこの絵画はその場面なんですよ。無理にこのですね泊まってくださいと言っている場面ですね。まあ作者はその場面を描いたと言っていますね。御言葉の解き明かしの重要性がここでもわかりますね。御言葉を解き明かされる、そしてそれを詳しく説明されるときに、そこに聖霊様が豊かに働き、主の著しい臨在があり、神の技がなされていく。彼らが閉ざされた目が開き始め、もっともっと聞きたいと無理に止まることを願うほどの渇きと求める心が生まれていくという心の変化が起こったんですよね。御言葉を知識として表面的に知っているだけでは信仰を成長することも芽生えることもありません。ローマの10-17にこうあります。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですとありますね。信仰はね聞くことから始まるんですよ。で何を聞くのか、テーマがイエス様なんです。イエス様についてねこの話される時に心がね燃やされていくんです。上渇き求める心はこの二人のように困難や問題が起きる時に生じるゆえに、その時を主の目が深く開かれる時と私は感謝したいと思うんですね。渇きができたらね、私たちは人に向くんではなくて、また状況が改善することばかり願うのではなくて、イエス様に向く、これが本当に私の健全な方向性なんですね。ある中学生がいじめを受けていました。その子はもう人を怖くなって学校に行くことをできなくなった。人を怖がり、心が弱り、落ち込んでいたんですね。でも彼は幼い時から集っていたその教会に、またお友達の礼拝において、この一つの御言葉、そしてその中で語るイエス様のいろんな証を聞くことで燃やされて勇気が与えられた。 で、その御言葉はですね、この御言葉と明かしされています。それは神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができますと。御言葉は、ね、剣よりも鋭いんだと。そしてもう一つはですね、体を殺しても魂を殺さない人たちを恐れてはならない。それよりも体も魂も共にゲーナで滅ぼす神を恐れよと、ね、今自分をいじめている人は肉体まで届くことができるかもしれない。でもそれ以上はできないんだと。非常に大きな勇気を与えられ、そしてそこで語えるいろんなイエスの証を聞いて励まされて、目が開かれて、まず祈りが始まって、そしてそこに使わされていくことができたという証を聞いたことがあります。皆さんいかがでしょうか。背に植え替えた神様どうしたらいいんでしょうかと、その心で御言葉を聞くときに深く気づきが起こるんです。そしてそれを自分のものとするときに燃やされていくんです。ですから御言葉の学びをするということは非常に大切であり、ここでイエス様が一部の御言葉だけではなくて全体から語られたように、全体から受け取ることが非常に重要です。だからですね、この1年間のこのメッセージも旧約、牧会書簡、福音書全体ですね、このから語るようにということを備えているんですね。今年はですね、まあ初めレビ記もありましたね。また後々はヨナ書もありますが、いろいろですね、年間通して、備えさせていただきます。私は全体をですね読みたい。そして通読がまさにそれです。通読ね、通読をしていくときに全体から私たちは神の御心を受け取ることができるんです。御言葉を聞きたいと求める人に、神様はいつでも必要な言葉を与えてくださる。また今度とは言われない。ここで今度とは言わなかったように、求める者には与えられるんです。探す者には見つかるんです。叩く者には開かれていくんです。そのことをですね、私は覚えて、御言葉にはもっともっと貪欲にですね、そういう場所に出ていきたいと思うんですね。そして彼らと一緒に家に入りましたイエスはどうされたんでしょうか。30節読みましょう。では33、はい。彼らと共に食卓に使うと、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。31節も、それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。はい、そうです。ここもですね、なかなかですね、受け取るのに不思議なことがありますね。ようやく目が開かれて、あ、イエス様と分かったんですよ。このパン先はですね、生産のことを表します。まさに十字架のこのですね、お姿を表すイエス様自身が覚められたこの儀式ですよね。パンを裂く、このイエス様の十字架はあなたの救いのためだと。そしてイエス様のこの十字架であなたの救いはもう完了したということをここで表されたご本人、そのことで彼の霊的な目が完全に開かれて分かったんですよ。その瞬間イエス様は見えなくなった。なぜでしょうか。なぜ言ってくださらないでしょうかね。それは、ね、開かれるまでは西野の旅人として体が必要だったということですよね。でも開かれたらもう心の中に入ってくださるからいらないんですよ。目に見えなくていいんですよ。目に見えたらね、私たちはね、目に見えるものに頼りすぎて、目に見えるからといって信じるわけじゃないですよね。つまりですね、本当にこの中に住んで永遠にです、時間と空間に左右されない無限の方としてイエス様はこの中に来てくださる。そこに彼らは満ち満ちと告白するです。今日の中心聖句読みましょうか。では31節を3、はい。そこで2人は話し合った。満ち満ちお話になっている間も、聖書を説明しかさった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。そうですね、聖書を説明してくださっている間ですね、今まさに燃えたんじゃなくて、その間も燃えてきたんじゃないかと。つまりイエス様が共にいてくださると心は燃えるんですよ。なぜならばイエス様は光であり、イエス様は炎だからです。イエス様はね、ちょろちょろ燃えるものじゃなくて、本当に絶望と落胆に冷え切ったこういうような心を溶かすことができる、そのようなお方だからです。私どうでしょうか。目が開かれイエス様と分かった、霊的な目が開かれてイエス様と分かった時に、肉の目からはイエス様見えなくなりました。しかしこの中に住まわれ、彼らは復活のイエス様と歩み、 これからも生涯もこの生ける復活のイエス様と歩み続ける。もう彼らの顔は暗い顔つきはなかった。輝いていたでしょう。ここに深い真理があるんです。神の御言葉を聞くときに、また御言葉をイエス様を中心として交わるときにですね、イエス様を中心として交わりを持つときに心は燃やされていくんですよ。皆さんそういうことを経験したことあるんじゃないでしょうか。私この前ね、私も結構ありますね。昨日こんな目見たのと、イエス様がね、私のですね、このここに現れて、まあ、枕元っていうのはちょっと変な表現ですけどね、現れてね、あの声をかけて大丈夫だよって言ってくださったとかね。だから夢を見る人が結構いたんですよね。でイエス様こんなことしてくれたとかですね。でそのようにですね、あの言って元近づけたとか、いや実はこの前本当に苦しんでいて、ね、どうしたらいいかわからないって言ったら、本当に言ってもいないのにある人が助けてくれたとかね、まさに見つかる使わしかさったとかね、まあ、いろんな証を聞くときにイエス様すごいねって、自分にはまだそういうことはないけども、いろんな証を聞いて、あ、イエス様やっぱり生きておられる、すごいなすごいなということを、イエス様を中心とした交わりをしていくときに燃やされていくんです。そういうことを経験することあれば幸いですね。いや、そのことができていくのが兄弟姉妹のこの兄弟だから、交わりをやめるなと言われてるんですね。今ですね、なかなか対面は難しいかもしれませんが、でもいろんな術を通してそういうことをやっていきたいんです。証をし合うことはイエス様がどんな技をしてくださったかを分かったことなので、そこに私は身を置くときに燃やされていくんです。そうすると目は開かれていく。何よりも生産の恵みを預かるときに私の目は開かれていく。そして彼らはですね、それが行動に変わったんですよ。どうなったか。すぐさま二人は立って、危険がまだはびこっているエルサレム、ね、神の国が立て上がっていくという、ずっとこの希望を乗せていた、でも今はもう失望の象徴になったエルサレムにもう一度受け取り直して、そこに帰っていくわけですよ。失望の道から希望の道に変わった。彼らの人生は180度変わっていくんです。そして、弟子たちの元に戻り、自分たちが経験したことを彼らに伝えていくわけです。私たちはいかがでしょうか。これがこのエマの途上で起こったことです。私たちはイエス様が手に登られた後、イエス様を罪と滅びからの救い主で信じる者すべてに、そして長い命の書に記されて、聖霊様が心に住んでくださっているという約束をいただいています。目には確かに彼らのように見えません、イエス様。でももう一人の助け主として真の御霊が住んでくださっている、とこしえに。まさに聖霊はいつもあなたと共にいてくださって歩んでくださる。そして全てのことを教え、イエス様の言葉を思い起こさせてくださる。二人の弟子たちがイエス様に心からせずに一緒にいて聖書を解き明かしを求めたように、私たちもせずに聖霊様の臨在と満たしを求めて御言葉の解き明かしを求めていくものでありたいと願います。それによって私の信仰が目覚め、強められ、燃やされていくんです。皆さんの人生はどうでしょうか。人生の今どういうところにいるでしょうか。あるものは落胆し失望しているわけかもしれません。あるものは殉教の中にいるかもしれません。でもいろんな状況がこれからもどんどんとこう本当にやってくるでしょう。でも変わらないこと、蘇りの主イエス様がいつも一緒に歩いて、もうすでにくださっている、もうすでに歩いてくださっている、そのことを私は常に発見しましょう。だからですね、祝福してください、恵んでくださいではなくて、すでにある祝福を、すでにあるあなたを感じる心、霊的に目が開かれるそのものとしてくださいと、そのようにこれから祈って、この生涯ですね、決して一人ではないということを覚えて、深い平安をいただいて使わされていきたいと願います。祈りましょう。みちみちお話になっている間も、聖書を説明しかさった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。神様、あなたの真理を感謝します。私たちの心が災害というのは、私が現実や失望したばかり向いてしまって、また振り返ってしまっていたいるばかりかもしれません。そのことを教えます。でもあなたはそこにそっともうすでに一緒に寄り添って歩いてくださることを本当にありがとうございます。そのあなたにどうか気づくことができるように、霊の目を、どうか一人一人の霊の目を豊かに開いてくださいますように。そして神様との交わりを豊かに体験し育み、この二人の弟子のように心を燃やされて、 この人生を人ともに喜びながら歩んでいけますように助けてください。賛美をしながら歩むことができるように助けてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。